Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題なんですけれども、FT8 に挑戦、WSJTX を使ってみようということでね、お送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、まずハムライフ .jp 1月6日の記事からお送りします、はい、住宅焼失、死者もオーストラリアで大規模な山火事ということでね、はい、これ段前から、ね、報道されてて、はい、全然なんか止まないというか、
そうなんです ね、
ずっと続いてる
そうですね、はい、
豪州アマチュア無線連盟緊急通信周波数、3.600 7.11014.300、18.160、21.360、この周波数の、ね、監視を、ね、呼びかけているということでね、はい、まあ、ちょっと緊急周波数というのは、ね、これ特に HF の場合は、まあ、世界中必要な、はい、周波数になるんでね、ここあんまり出ないでと、はい、あんまりか絶対出ないでと
そうです、ね、
いうことで、ね、はい、まあ、そこを呼びかけているということでね、はい、で特に IRU のリージョン3、これは先ほど言った周波数の緊急通信周波数なんでね、うん、で非常通信の可能性が非常になりますのでね、はい、要注意でございます、はい、
オーストラリア広いので、うん、VHF、UHF がなかなか使いにくいですね、多分ね、
そういうので
単波帯を使ってるんだと思います、うん、
なるほどね、で、まあ、時間とか、はい、コンディションによってね、周波数使い分け、はい、なりますからね、はいはい、ということなんでね、日本とオーストラリアは結構ねよくつながるんでね、
そうですね、
ちょっとこの周波数には注意していただきたいなと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、さてね、今日はね新年を迎えてね思い立った、ね、方もねリサノさんの方たくさんいらっしゃると思うんですけどもね、FT8 に挑戦、 WSJTX を使ってみようということでね、デジタルモード入門編をねお送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、まず最初にパート1ということでね、 FT8 とは何にということでね、ね、FT8 とか WSJTX ご存知の方はね、もうそんな 今更っていう感じ、
今更でしょうけど、
はい、うん、だからご存知ない方はね、何それという感じでね、 SSB とか FM とかあるけど、はい、なんかちゃうのと、うん、という感じなんですけど、これ実はね、いわゆるちょっとこのハムのラジオでも お得意のデジタルモードということでね、はい、ちょっと恐縮なんですけどもね、これスティーブ・フランケさんかな、うん、スティーブ・フランケさん K9AN という方と、それから有名なジョー・テイラーさんね、はい、ジョー・テイラーさんによって、ね、開発されたデジタルモードということで、はい、そのフランケさんの F とテイラーさんの T、 これを取りましてね、 FT8 となっております。はい、で初というのはね、やつの周波数をな、まあ、スキップしていく、飛んでいくというか、ね、はいはい、FSK みたいなものですよね、
8FSK ですね、
そう、はい、ということですよね、それで8ということでね、で最近ね FT4 というのも、ね、あるんですけど、まあまあそれはまたいろいろとこれから何らかの形ということになりますけど、うん、今日はね FT8 のね、はい、お話ししたいと思います。それとあと FT8 と言われてもね、だから、普通のラジオというか無線って聞こえるのと言われるとちょっと聞こえないんで、
はい、
いわゆるパソコンのソフトを使わないといけないと、そう、いうことで
聞くだけなら大丈夫かもしれないですけど、見えてこないですね。
そうそうそうそう
内容がわからない
と、うん、はい、そういうことです、
ね、はい、はい、ということなんでね、でこれ K1JT、テイラーさん開発されましたね、 WSJT-X というのがありましたね、これもずっと古いバージョンたどればね、もう非常に 年季の入った、はい、ソフトの WSJTX というのがありましてね、このバージョン 1.8 というのはもう去年なんですけどもね、搭載されました、ソフトです、はい、WSJTX というね、で現在のバージョンはね 2.12 かな、
はい、
うん、なりますのでね、まあ、ちょっとバージョン上がるごとに非常に機能がどんどん増えていったりね、
は
い、
改善されてまして、よくなってます、はい、うん
うん、基本的には最新バージョンを使うっていう感じで考えたらいいですかね。
はい、そうだと思います、はい、
古いバージョンを使うと通信できないんですよねこれ。
あ、そうそう、その場合もありますね、あるところでできなくなってるのもあるんでね、はい、最新を使った方がいい
と思います。いわゆるプロトコルですかね、電波の中身が変更になってますんで。
あ、なるほどですね、
はい、でコールサインの、ね、6文字をもっと拡張したりね、いろいろしてるんで、はい、古いソフトではね、もう多分今絶対無理でしょう、はい、というふうな話です、はい、というので、まあ、とにかく最新版上を、ね、常に入れるということでね、はい、基本的にはやっていきたいと思います、はい、からまず FT8 始めるためには何が必要かということで言いますね。で、まあ、ご存じの方は、ね、もう分かってるんでというと思いますけど、まあ、まあ聞いてくださいというまず無線機1番目に、はい、これはまあ当然ながら言うんで、これは SSB の使える無線機ということで、はいはい、で周波数は、ね、HF からもう最近 1200 までもうどこなど出てますんでね、ハイバンドだ、ハイバンドかな、UV でも楽しめますし、まあ、ちょっと人数少ないですけどね、
そうですね、
世界中ちょっと無理なんで、はい、まあ、HF がまあ、面白いというか、はい、結構いろんなところ、世界中つながりますんで、ね、はい、まあ、そういうので、SSB 機があれば、どこの周波数でも使えます。はい、から次にパソコン、これはパソコンのコンピューターがないと、ソフト動かせないんで、はい、まあ、聞くというか、見るですよね、
見るんですね、
画面で見るんでね、はい、いりますんで、これは Windows、Linux、Mac、どれでも基本的には全部対応してます、はい、で、まあ、Windows 以外はね、なかなか他のソフトがね、対応してないところがあるんで、支援ソフトとかはちょっと使えないというのがあるんですけどね、Windows 以外はね、まあ、基本的には Windows の方多いかな、ね、Windows がメインなんですけど、最近ね、ラズパイが結構ね、はい、進化してました、ね、今、
性能上がってきたんで、ね、はい、
もう十分使える形で、まあ、
専用機作ってもいいかなというレベルになってきてますね。
で、スマホとか、ね、タブレットでは、ね、まだちょっと一般的はないですけれどもね、うん、まあ、アプリ、誰か移植していただけませんか、言って、はい、お願いでございます。はい、から次は無線機とパソコンがね揃いますと、今度は、その間つながないといけないということで、つながないとどうしようもありませんので、ね、はい、でパソコンと無線機をつなぐインターフェースということで、基本的にはパソコンの音声の出力ですね、これを無線機のマイク入力、これに入れてあると、から無線機のスピーカーの出力をパソコンの音声の入力に入れてあると、まあ、これが基本です、はい、で、まあ、このつなぐために特にいろんなものを買わなくても自分で作るということもできますけども、はい、なかなかちょっとレベル合わせとか大変なんで、自信のある方はやってくださいということで、
まあ、そんなに難しい話じゃないんで、ね、
ですけどね、
はいはい、
基本的には音声の入出力で、うん、まあ、デジタル通信といえどもそれでやるということで、
必要なアナログ の, 音声を、出し入れするだけですから、そんな難しい話じゃないと思います、うん、
で、まあ、そういうインターフェースも、ね、一部出てますので、そういうのも購入するというのも手でですよね。信号強い時には、ね、わざわざ線でつなぐっても、ね、まあ、マイクから音を入れたら、まあ、なんていうかな、再生というかな、見ることもできることはあるんですけれども、
まあ、おすすめしない
ですね。おすすめしないですね。
はい、
はい、ということでございます、はい、最近はね、無線機でも USB のインターフェースのついてる無線機がだんだんこれから増えて来てるし、増えてくると思うんですけども、その場合もその USB 一本つなげばもうすべて無線機のコントロールからすべてできると、はい、いうこともなってきますんでね、うん、はい、だから、まあ、新しいパソコン無線機をお持ちの方は、まあ、それなりにつないでいただければいいし、ね、ね、インターフェースがない場合は USB とかで、ね、対応してない場合は、まあ、なんかいろいろなインターフェースを、ね、考えるという形になります。
はい、
それからソフトウェアなんですけれども、WSJTX、まあ、今日のお題の WSJTX なんですけど、まあ、これを他にですね、はい、JTDX というソフトもあります、はい、それから MSHV、うん、はい、というのもあります。だからいろんなあるんですけどもね、はい、まあ、今日はその中で WSJTX、 これをね、
本家を使うのが一番、ね、皆さん使っておられるんで便利かと思いますね。
はい、 それからあの免許なんですけども、ちょっと面倒な、まあ、そんな大したなことはないんですけどね、あのまあ一応面倒なんで、やっぱどうしても、はい、デジタルモードを使えるように申請するというところです。であのこれデジタルモードを言いましてもね、あの昔からあの例えば RTTY とパソコンつないでる方とかね、 SSDB でパソコンつないでる方とかね、はい、いろいろいらっしゃると思うんですよ。もう RTTY なんてもうだいぶ昔から、ね、皆さんやってらっしゃるんで、そういうことを、はい、あのもうつないでいれば、あのもうそのインターフェース基本的にはそのまま使えます。
使えますね、
はい。
ただ免許はそうはいかなくて、
そうなんですよ。
新しい電波形式はあの付帯設備の、シートですね、あのを提出しないと、運用できないということですね。
だ多分あの例えば SSDB、RTTY やってらっしゃった方は、ね、SSDB の、まあ電波形式ですかね、プロトコルかな、はい、RTTY なら RTTY から PSK なら PSK の、ね、あの申請されてると思うんですけども、それにプラス、はい、まあ、FT8 というか、まあ、例えば JT65 とかもそうなんですけども、まあ、そういうあたりの項目を追加してやる必要があるということ で、
そうです、ね。
まあ、どちら届け出に近いんかな、届け出になるのかな、
あの その電波形式があれば届けで済みますけど、
う
んうん、それがないと新たに電波形式の追加になるので、うんうん、免許にならないと運用できない
ということ
です、ね。変更申請になるんですかね、
うん、変更申請です。届けじゃなくて申請して免許をもらってからの運用という、
う
ん、従来の原則ですね、
はいはい。まあ、それはちょっと必要になりますんでね。
手順としては保証認定が別途いる形になるんですか、それとも総務省直接になるんですか。
直接でもできますよね。
直接でいいんですか。
はい、私は直接でやりました。
あ、そうなんですね、
はい。
まあ、ちょっとあの手順の差によってね、あの新しいリグで同時にやるときは保証認定の中に入っちゃいますんで、そっちになるんですけど
ね、
ちょっとあのいろんなやり方がありますんで、それちょっとまた、ご自身でちょっと申し訳ないですけど調べていただきたいなと。
まあ、いろいろ前例はあるでしょうか、
ね。そうです、
調べれば出てくる、
はい、あのまあ、やってる人に聞けば一番早いですということでございます。はい、
コールサイン JH1WAY、 ハンドルネームともです。 4,5 年連続で来てます、ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。 QCQ 企画の4アマ養成課程に登場した e ラーニングですが、おかげさまで続々と合格者の皆様が増えております。 QCQ の4アマ e ラーニングは講義動画を中心としたプログラムです。講義動画は繰り返し何度でも視聴できます。お手持ちのパソコンやタブレットを使用して学習を進めるシステムなので、全国どこからでも好きな時間に学習できます。また申し込み後最短3日で受講開始できるので、思い立ったらすぐ受講できます。4アマ e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振り込み完了後に随時開講となります。同じ資格を目指す仲間と一緒に学習ができる養成課程講習会も実施しております。こちらは生講義となりますので、その場で質問することもできますよ。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特、詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。2つ目のお知らせです。さらなるステップアップを目指すあなたへ、 QCQ 企画の通信教育講座を受講してみませんか。まずはすっかりおなじみの1山2山の通信教育講座のご紹介です。QCQ 編集の問題集を使用し、2週間に1度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番されながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず、一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、あなたのスタイルで学習を進めていきましょう。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験期ごとに編集を行っているため、各試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。 そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。高額者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。60代男性の方、忙しい仕事の中で学習のペースをつかむのに大変有効でした。ありがとうございました。問題集は回答がすぐ下に書いてあるので、問題を解くのと確認するのが簡単に行えて良い本だと思いました。直前対策資料もこのような過去の分析は個人では時間も限られていて難しいので大変助かりました。模擬試験問題を5回分やっていると、自分の苦手なところとそうでないところがよく分かったので、繰り返し取り組んでいくうちに理解して勉強することができてよかったです。ありがとうございました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級班を目指しませんか。内山・二山8月期通信教育講座は2月下旬よりお申し込みの受付を開始いたします。次に第1級陸上特殊無線技師通信教育講座をご紹介いたします。こちらの資格は陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、テレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。内山・二山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。第1級陸上特殊無線技師6月期通信教育講座はただいまお申し込み受付中です。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
はい、ということでね、FT8 のご説明等から、まあ、何が必要かということで、だからまず、まあ、ソフト WCATX ですね。これをまずインストールは当然しないといけないので、これも簡単です。ダウンロードしてきて、インストールするということなので、普通のインストールと全く同じでございますのでね、はい、それからまずインストールしましたら、ソフトを立ち上げますと、ね、左上にソフトの名前と、ね、バージョンとか出てくるんですけども、まず、ね、それで立ち上げますと、ね、メニューにファイルというのがあるんですよね、
はい、
でその中にセッティングってあります、
はい、
からメニューから左上のファイルセッティングですね。でこれを選びますとね、設定する画面が出てきます。いわゆるセッティングという画面が出てきますので、まあ、ジェネラルという、まあ、一番最初に立ち上げたら、ね、必ずこのジェネラルのところからスタートしますんでね。でここに一番最低限必要なもの、コールサインと自分のグリッドロケーター、
はい、
私の場合でしたら大阪なんでね、 PM74SS って入れるんですけどね、まあ、74まででもいいですけどね、はい、グリッドロケーターを入れます、はい、ということで、はい、これがもう一番絶対的に必要なものでございます。それからビヘイビアというちょっと下の方に欄があるんですけれどもね、ビヘイビアという欄で左上の3番目、ダブルクリックオンコールセット TX イネーブル、ダブルクリックオンコールセット TX イネーブルという、
相手のコールサインをダブルクリックしたら送信を可能にしますよと、こういうことですね。
そうそうそうそう、
はい、
そのビヘイビアのダブルクリックオンコールセット TX イネーブルということでね、はいはい、実際の通信するとき相手のコールサイン、ね、見えました、それダブルクリックしたらもう QS に移れるんでね、ここは
そうですね、
ええ
非常に便利なんで、これはチェックを入れておきたいところですね。
そうですね、はい。
はい、
から次にジェネラルの右にレディオ、ラジオというタブがあるんですけども、ね、はい、ここは、ね、無線機を、ね、パソコンからコントロールするために設定します。はい、でここが、ね、設定できていなくても、ね、とりあえず電波出せますんでね。はい、ただここをちゃんと設定していくと、非常に楽に使えると。
はい、
非常に使い勝手が良くなりますんでね。で逆にね、ここの設定が、ね、うまくいかないときが、ね、結構多いんですよ、
はい
はい、で設定がうまくいかないときは、ね、ここはリグというところがあるんですけれども、一番上のところですね、ここで、まあ、最新のバージョン入れてると、まあ、最新のリグの名前とか出てきますので、それをクリックしたらいいんですけども、それともうまいこといかないときは、ね、まあ、とりあえず何、リグなしということで、
ありませんよということにしておいた方がいいかな、
まあ、それで設定しておいたら、ね、 いいと思います、はい、で、まあ、あの分かる方はこの自分の、ね、無線機設定してで CR ポートが何やとかね亡霊とか何やとかね、はい、これよくあのパソコン通信で使う言葉ですけどね、はい、それを、ね、設定してやっておくと、ね、便利にいきますということです。
これは例えば先ほどあのサンキューさんおっしゃってた USB とかでコントロールするような場合はここをセットするといいことがあるよという感じですかね、
うん、そうですね、うん、USB とかそのインターネットの機器をつないだときにその設定ですね。
そうなん
です。ということですね、はい、だからあの音声の入出力だけでやろうっていうときはこれは使えないですね、
うんうん、そうそう
使う必要がない、まあ、使わなくてもいい
です
、
は
い、
ということですね、
はい、
でまあ、その代わりあの、周波数を、ね、自分で合わさないかんというね
ああ、そうか
そうか。そういうおまけがついてきますけどねあの実はちょっと細かい話しちゃいますとあのここ の, あのキャットコントロールというのがあるんですよね、あのリグの下にね、
はい、
でこれはあのパソコンと の, あのやり取りで、コンポートいわゆるシリアルポートの何番とかね、それからまあその下の方にはデータのビット8ビットのうち何が何やったらありますけど、これデフォルトのままで普通だいたい大丈夫なんですけどもね、その横にね右側に PTT マセドってなりましてね、これが便利なんですよ、うん、あのキャットってありましてね、あのまあこれちょっとあの某メーカーの基本的な言い方なんでちょっとあれなんですけど、
あのキャット大丈夫ですよ、一般的に
一般的でいいんですか今、
あの RS232C のシリアル通信に
ですね、
一般的です、
うん、であのでキャットというところにチェック入れておくとね、あの、はい、パソコンでそのリュグを、ね、完全にコントロールしてくれますんでね、
はい、
あのこのソフトの方で送信するとちゃんと送信してくれるし、周波数も自由自在に変わります、
はい、
というのも、ね、あ、まあ、周波数決まってるんでね、自由自在に変える必要はないんですけどね、はい、というふうなご利益がありますので、はいはい、
だから
あの、
まあ、やってみるといいかもしれないですね、
まあ、そうですそうです、はい、から次にあのオーディオのタブですね、はい、ジェネラル、レディオ、オーディオと3つ目のタブがあるんですけども、これがね、あのパソコンの、ね、音声の入力と音声の出力、これを選ぶところです。あの、はい、パソコンにはね、あの最初買っても、ね、何種類かの音声入力がありましてね、どれかなというのがあるんですけども、あのそれにプラス、いろんなあのUSB でつないだりね、RS232 とかつなぐと、まあ、それがまた出てくるので、でそれを選んでやると、入力としたら、無線機とつながってる、インターフェース、どれかというのを選んでやると、入力、出力両方ですね、まあ、これを選んでやりますよというところです。であのノートパソコンでしたらね、まあ、大体一つの場合が多いので、先ほど言ったようにデスクトップだとね、結構複雑ありますんでね、はい、ということでございます。でこれが、ね、正しく設定されないと、ね、あのうまくあの送受信できませんので、ね、そこだけはちょっとご注意くださいということ で,、ね、で以上のこの3つの設定ができましたら、ね、とりあえず受信はまず
できます。受信はできるはずですね。
その他の設定は、ね、ちょっと時間の都合もありますので、ね、割愛させていただきますけれども、あの雑誌の特集とか、ね、あの JTTX グループというのがありまして、あの去年山西さんに、ね、番組ジャックされてしまいましたけど、
はい、
その方々の、ね、グループのホームページとかね、それから、JT65 とか FT8 デジタル通信アマチュア無線とかで、ね、あの検索すると結構いろんなあの方の、ね、ホームページとかに、ね、記事とかが載ってますんでね、ぜひそちらの方も、ね、参考にしていただいたらなと思いますね、はい、であのここの設定も他にいろいろとありますんで、あの設定により、ね、はい、使いやすくなる機能が、ね、多いのでね、まあ、慣れてきたらいろんなことを、ね、ちょっと試して
みると、ほぼ触ってみてください。
はい
はい
はい、ということでございます。で次に受信をしてみようということで、はい、まあ、設定したら、まあ、まず受信は、ね、できますんで、まずあの受信の際に、ね、パソコンに信号入力ができているかどうか分かりやすく見るために、ね、ウォーターフォールの、ね、ウィンドウを、ね、はい、出してやると、ね、非常に便利です、はい、あのメニューがありましてね、メニューの中 の, あの、ビューかな、 VIEW ビューですね、はい、でここにあのウォーターフォールというのが一番上にあるんですよ、
はい、
でこれをクリックするとウォーターフォールの画面が出てきます。
別ウィンドウで開きます、
はい、そうですね、はい、でこれをもう常に出しておくと便利です。で、まあ、このウォーターフォールの、ね、流れを見て病気にかかった方がたくさんいらっしゃるんで、
はい、
ウォーターフォール症候群のね、まずこれがスタートになります、はい ということでね、はい、ちょっとうちはネタで失礼いたしました。それから次に、モードを選ばないといけないんですね。これ実は WSJTX というのは今の FT8 のお話してるんですけど、そのいろんなモードあるんですよ、
はい。
まあ、以前はJT65 とかね、うん、ありましたし、それから、そうそれからウィスバー WSPR ですね、
はい、
というやつとか、はい、それから実はねこの一番大元になると言ったらいいんですかね、いわゆる EME 月面との反射、月面反射通信とかね、はい、それからメテオスキャッター、いわゆる流星群に電波ぶち当てて通信するというやつとか、はい、まあ、そういうやつがね一番初めのスタートに近いかな、なってますんでね。だからいろんなモードがあります。だからまた見てね、ご興味ありましたらね、そのモードの名前を見てね調べていただいたらいいんですけども、今回は上から2つ目の FT8 もうここにチェックを入れていただくと大丈夫でございます。はい、はい、からあとね WSJTX の画面の中央部分にね、中央よりちょっと下になるかな、いわゆるいろんな下から時間とか周波数とか出るんですけど、そのところにね、ログ QSO ストップモニターとかね、この横一列にね並んでるところがあるんですけどもね、このモニターがね、緑になってるかどうか、でもし緑になってなかったら緑になるようにクリックしてください。
そうですね、
はい、でここに緑で、なっていますと、ウォーターフォールがねずっと動いているはずです。で無線機とつながって音声が入っていくと、ここに何らか の信号というかノイズも含めて出てきますのでね、でこれが動いてると、まあ、まず大丈夫と。はい、から次に無線機の周波数を合わせようということでね、基本的にはねどのバンドでも USB というのが、はい、なります。はい、でね、無線機最近のやつね、ローバンドでは、ね、USB に、あ、LSB に自動的になるのがあると思います、はい、それでもローバンドでも USB です、デジタルの場合は、ね、基本的にどこのバンドでも USB を使うということで ね、はい、そこはちょっと、肝でございますのでね、
CW と同じですかね、両方とも。
そうですね、
どこでもアッパーにするっていうこと、
は
い、
どこでもアッパーで
ございます。そうですね、はい、
それでね、リグと無線機と、あ、リクと無線機つないでも知らないかリクとパソコンがつながりましたらね、はい、無線機の周波数を合わせようということでね、はい、まあ、最近ちょっといろいろとコンディションが悪いんでローバンド、ね、3.5、7、10、14ぐらいかな、うん、よく見えるんですけれども、ちょっと周波数をご紹介しておきます。80m 3.5MHz の場合は 3.531 ですね、ここと3573ということですから、3573はこれは海外との通信に限るということになります、はい、から7041、7074、この2つがよく見えます。で7041は、あ、じゃあ7074ですね、ここは海外専用ということでね、ご注意ください。7074とか、ね、3573で国内と QS をするとこれ違反になります。はい、はい、で海外と言いましたらなかなか難しいところがありましてね、小笠原は国内ですのでお間違いなく、まあ、これ大体東京都なんで皆さん大体わかると思うんですけどね、はい、ただエンティティが違うんで、ね、
はい、
ついつい海外かなと
思っちゃうんですね、
はい、から南極なんですけども、これ一応海外扱いということで、はい、大丈夫ですので、はい、ということでございます。から次 30m、 これ 10.136 ですね、ここが、あ、まあ、これ海外国内全部 OK でございます。から 20m、14m ですね、 14.074、ここの周波数で、ここがねコンディションがいいともう逃げ回ると、はい、で最近 7m がもう出る隙間がないんですよね、
はい、7074がいっぱいです。
そうですね、
はい、
はい、ということでございます。から、無線機と、ね、パソコンが、ね、うまくつながっていますと、ね、WSJTX 上で、ね、周波数が表示されると思います。先ほどちょっと言いましたけど、無線機と、ね、パソコンの間が結構うまくつながっていると周波数とか、ね、PTT のコントロールが全部できますので、ここに、ね、周波数も出てきますので、ね、はい、からもしね WJTX 用というか FT8 用の周波数以外のところに周波数が合ってるとね、周波数の方が赤くなりますんでね、ちょっと気になりますけど、これは出てはいけないところになりますんでね、
設定されてないだけで出てはいけないかどうかはご自分で判断しなきゃいけないんですけど、すよね、うん、ただ赤くなってても別に問題は全くないので、
うん、そうですよね、
気にしないで大丈夫です、
は
い、 はい、
ということでございます、
ね、多分7041とか設定する前に出ちゃうと赤くなると思います。
なるほど、ね、
はい
はい、からあのウォーターフォールのウィンドウですね、ここに、柱のような、ね、信号が見えると思います。あの電波が何も受信できてないときは何も出ないですけど、うん、あの FT8 の、ね、信号が出てきますと、ね、柱のように、ね、信号が上から下に、ね、順番に、ね、どんどん流れるように見えてきますので、ね、でこの柱が見えてきましたら、ね、15秒ぐらいする、15秒すると、ね、WSATX のバンドアクティビティ、左の方の枠なのでここに、ね、コールサインが出てくると思います、うん、となるとこれで受信成功、
はい、
ということになりますのでね、うん、はい、まあ、そういうふうなところで、まあ、あのちょっとなかなかと喋ってしまいましたけどもね、そういうところでございますのでね、はい、
これ実際ソフトの画面見ながらお聞きいただくとより分かるかなという感じですかね。
そうですね、はい、
立ち上げてみてください、
はい、ということでございます、
はい、おはようございます。 JH1XUP です。東京三鷹の前田でございます。まあ、DXCC もいろいろもう終わってしまいまして、さあ今後何やろうかなと、はい、今デジタルに挑戦しようと思ってます。イエーイ、ハムのラジオ。
はい、ということでね、ちょっと長々と受信の話を最初してしまいましたけど、ダブル STX で、ね、じゃあ次に QS をしてみようということでね、はい
はい、
まずあの QSO の前に、ね、パソコンからの制御で電波が出るかどうかこれちょっと確認しないといけないんで、うん、はい、ダブル STX の中央のあたりに、ね、ログ QSO、ストップ、モニター、イレース、デコード、うんぬんくんぬんと、ね、並んでるんですけれども、このバッターの一番右端に、ね、TUNE ですね、チューンというボタンがありますんで、このチューンを押しますと、ね、送信に切り替わって、ね、テストトーンが出ます。でこの時のトーンの周波数はボタンの少しに下にね、TX ペケペケペケヘルツ、まあ、あの初期値がちょっと私わからないんですけどね、はい、TX の周波数が出てます、はい、でその周波数が、出てくるというところになりますのでね、うん、でパソコンと無線機の接合が出ますとね、パソコンの、出力レベル、無線機のマイクゲインが調整できていれば無線機から電波が出るはずです。これはのパワーメーターで確認してください。であとマイクゲインとか、ね、あのパソコンからの出力は、ね、ちょっとこれ喋り出すとキリがない、申し訳ないですけど、うん、ご自分でちょっと調整していただけたらなと思いますので、ね、よろしくお願いいたします、はい、でこの時、ね、あの無線機のパワー調整は、ね、もう最初パワーに絞っておいてください、まあ、何が起こるか分かりませんので、ね、あのちょっとやっぱりファイナルは保護しておいた方がいいと思いますので、ね、
はい、
はい、から、まあ、そこまで、受信ができて、まあ、一応電波が出たなというところで、うん、ではね、まず次ドキドキの瞬間でね、やっぱり電波出して CQ を出してみようということになりますよね。であの CQ を出すとね結構呼ばれます、はい、なんであの CQ をちょっと出してます、ちょっとまだ慣れてないから呼ばれたくないという方はね、周波数を変えて誰もいないところでやってください。
はい
はい、ということでね、はい、WSATX の、ね、右下なんですけれども、ジェネレーテッドスタンダードメッセージなんですけどね、ジェネレーテッド STD メッセージズというところがあるんですけども、これね、その左になる一番のタブがある、一番のタブでジェネレートスタンダードメッセージというところ、
そうですね、タブがそういえば3つあるんですね、
う
ん、そこね、そう
1のタブですね、
1ですね、
あの、はい、多分あのスタートの時1のタブになってると思うんですけど、
はい、
もしあの2とか3のタブになってたら1に合わせてください、
はい、
そうすると、ね、一番下に、ね、CQ とご自分のコールサインとそれからあの自分で入れたのグレッド6エーターですね、 GL の値、これは出てると思います。でその右にある丸ボタンを黒にしてください、ね、でこれであの要するに CQ、まあ、私でしたら CQ、GR3、QFB、PM74 と出てるんですけども、これを送信するぞという前段階の準備になります、
はい
はい、でその後ですね、その上のようにイレーブル TX ってあるんですけど、これを押すと、ね、こう赤になります、はい、でこれでね次の15秒おきの、はい、シーケンスになりますんでね、はい、15秒以内に送信が開始するはずです、はいはい、で電波がそれで出てるようか出てるかどうかちょっと確認してください。あの多分 SWR メーターとかね、送信機の出力のモニターとかいろいろとできると思いますんでね、それで、はい、聞いてください。から無線機のまあモニター音ね、聞ける機能もあります。それを聞くか、もしあの受信機をお持ちでしたらね、あのその周波数に周波数合わせておくとね、
はい、
聞こえてきますので、
ピーヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨ
ということでございます。で、まあ、そこまでいけば、まあ、まず、まず問題なさそうだなというところになりますので、だからあの次は、シワスを元に戻ってね、ドキドキワクワク、CQ を出している曲を読んでみようというところになります。はい、はいはい、からあの一箇所設定の確認があるんですけれども、真ん中の一番下に近い、まあ、時計のちょっと右上になるんですけれどもね、そこにオートシーケンス、AUTOSUQ オート SUQ オートシーケンスがあるんですけど、これの、左の方にチェックが入ってるかどうか、これちょっと確認して、チェック入ってなかったら、チェックしてくださいね。はい、でここまで来れば、もう準備万端、整いました。はい、で今のワッチしてると、うん、本当ワッチですね、うん、ウォートフォール見るんですけど、ワッチしてるとあの、まあ、柱がずらっと並んでると、でそれに相応した曲 の、 周波あのコールサインがね、左の方 の、 あのバンドアクティビティの方に出てきますのでね、ここにダブルクリックしてください。はい、そうしますとね、イネーブル TX というのがね、自動的に赤くなって、ね、送信を勝手に始めてくれます。
はい。
はい、から、ジェネレートメッセージ、の下になんですけれども、相手のコールさえもね、全部、並んでくると思います。うん、はい。ジェネレートスタンドメッセージの横に NEXT っていうところあるんですけど、まあ、先はね、CQ の時に一番下のところを黒に塗りつぶしたんですけども、あの、その黒に塗りつぶしてるやつが自動的にね、場所が変わっていきます。でこれで次のメッセージ、ここの黒の点にあるメッセージを送信するという形になります。はい、でどんどんメッセージが、ね、来ますと、ね、それに合わせて、ね、黒丸が移動しますので、これも見てて面白いですね。あ、次行った、はい、次行ったと。であのもしオートあの向こう返事なかったらあの動きませんので、ね、ご安心くださいということですね。
先に進まないですね。
で、はい、そうそう、でそこら辺のメッセージは自動でね送信してくれますので、ね、はい、ということでございます。で、まあ、これで QSO が進んでいくと、一番下から2つ目ですね、73というところがあると思うんですけども、これを送信終わりますと終了しますと、はい、いうことになります。
うん、
はい、ということなんでね、ちょっとこれ送信も結構長くなっちゃいました、
ね、ダブルクリックが大事なんですね。
そうそうそう、ダブルクリックです。はいはい、
これが最初に設定したところのいいところなわけですね。
そうですね。須田さんのおっしゃる通りでございます。うん、あの最初にね、ここだけはチェック入れようというのはね、
うん、
あのこのダブルクリックで相手が見つかったら送信が始まるというところですので、ね、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、これね、あの CQ 相手が CQ でなくてもね、あのその相手の QSO が終了したときに、その相手のコールサインをダブルクリックすればね、またあの、いろんな。っていうかな、ああ、共有ができますんで、
ね、同じようなことが行われますね。
はい、ということですね。はい、はい、まあ、ポイントということなんで、このダブルクリックするというかね、先ほど須田さん言ったようにね、自動でやってくれますんでね、セットされますんでね。はい、ということでございます。それからあの、ね、手動でコールサインを入力もできるんですよ。あの実はあの下の方にあの DX コールというのがあの周波数の下、時計の上の方にね、DX コールの下にあのコールサイン入ってると入れるところがあるんです。ここにね、手動でね、コールサイン入れるとね、あの相手のコールサインを入れることができます。で、ここに入れてやるのは、相手との同じタイミングでね、送信してしまったり、なんかあの変な時に送信してしまったりしますんで、あの、まあ、よっぽどのことがない限り使わない方がいいと思います。
はい、
要注意ということでね、はい、うん、あの時々ね、うん、見かけるんですよね、リオさん。
あの、うん、呼びたい相手と同じ、うん、シークエンスで電波が出てる方がいらっしゃいますんで、はい、これじゃ絶対気づいてもらえないと、
そうなんです、
ね、いうことだと思いますんでね。はい、
ということでね、そこはちょっと気をつけていただきたいなということですね。はい、それから、まあ、あと次に、まあ、ポイントになることなんですけども、あの WJTX の画面上にね、あの UTC、DB、DT、フレック、メッセージというのがねずらーっと並んでるんですけども、これあの DB という書いてある下の方は相手の信号強度で大きいほど強いというのは、はい、まあ、これは、まあ、あのやってる方はご存知だと思うんですけどもね、はい、あのいわゆる RS レポートに相当する部分です、デジタル通信の時のね。それから DT、これは、ね、時間のずれです。あの、まあ、ちょっと後でもお話ししますけれどもね、あの時計を、ね、きっちりと0秒プラマイ 0.5 秒以内かな、
うん
うん、 以内に合わせておくというか非常に、ね、重要なのでね、これがね他の曲のDT と自分のやつ曲を見てると 0.2 とか 0.以内に収まってなくて 0.5 とか1とか2とかね、はい、最初のソフトは赤になりますので赤というか橙色かな、
はい、に設定できます、
はい、色つきますんでねこういう時はちょっと要注意でございます。時計の時計を合わすということ、何時何分だけじゃなくて秒ですね合わせるということ、
コンマ何秒まで合わせてほしいですね。
でご自分のパソコンのねクロックがずれてますので、ずれてる可能性が非常に高いんで、ぜひ合わせてくださいということで、これねパソコンのクロックはねマイクロソフトの元々のソフトの中に合わせるというのはネットのクロックで合わせるのはあるんですけども、あまり正確じゃないんですよね、うん、時間経つと狂ってきたりね、はい、ありますんで、こういう正確に合わせるソフトがありますのでぜひこれを利用してくださいということでございます。で信号弱い時はねこのクロックが合ってないとねもうデコードができないという、そうなりますんでね、うん、相手が強い時はね1秒ぐらいずれてても別に大丈夫なんですけど、はいはい、弱い時にここの威力を発揮する、
発揮します ね,
ですね、
はい
はい、それから一番大きなポイントって言った方がいいかな、はい、と思うんですが WSDTX で、ね、ワッチしてますとね CQ がねパッと出てくる時あると思います。
ありますあります。
でこの時に呼ぶとね応答率非常に高いです、
はい、
ね、特に DX の場合はね有効でね思わぬ珍曲がねゲットできることがあります、はい、
ありますね。
また南極の昭和基地ここはねこれで撮りました、うん、結局はね CQ 一発目というのは割と呼ぶ方が少ないんで撮りやすいんでね、はい、これはもう絶対おすすめでございます、はいはい、だからあ見えたなと、ちょっと 2,3 回後にしようと思うとどんどんパイロになりますので、はい、というのでねワッチはやっぱり大切ということでね、これはもう最初のデジタルでも一緒ですね、
一緒ですね、
はい、15秒の間にこう反射でバッとダブルクリックすればいくということですね、
う
ん、
反射神経の試験をやってるみたい
なということでございます、はい、これで、ね、清掃できればねもう全然大丈夫でございますので、ね、まあ、あとは自分のね使いやすいようにいろんなね、機能がありますのでね、やっていただければなと思いますのでねよろしくお願いいたします。ということでね、WSDTX を使っての、ね、電波を出す手順についてね、考えてみましたけれども、ちょっといろいろと、細かく言い出すとたくさんありますんでね、ちょっとかいつまんでのお話になったんで、ちょっと分かりにくいところあったと思うんですけども、やってみるとね、結構疑問点湧いてきますので、ね、
はい、
ぜひぜひ何かありましたら、ね、メールでね、お問い合わせ。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お便りという形でね、ご紹介したり、ちょっと調べてね、特集になれば特集したいと思います。
はい。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、JR7DTT、ハムのラジオ。
はい、ということでね、お便り、うん、ご紹介したいと思いますのでね、J3XJF 飯田さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日も楽しく聞かせていただきました。今年も海外に移動されるとのことということはご苦労されることありがとうございます、ぼちぼちと遊んできますのでぜひね皆さんもね、まずは3月にガウム行ってきますので、はい、3月の末にね、WPX コンテストか、
はい、うん、
よろしくお願いします。その前コンテストの前後にもね電波出しますのでね、ぜひぜひ FT8 が出せるかどうかちょっとその設定にもよりますけどもね、ぜひぜひお会いでくださいませ、はい、飯田さんなんですけども現在18メガ、24メガ、28メガ、この FT8 で主に運用しています IC7610、ワイヤーアンテナプラス H4、6階ベランダより出ています、はい、機会がありましてよろしくお願いしますということで、ね、ぜひぜひ、お会いでよろしくお願いいたします。40数年ぶりの再開局にはデジタル化はついていきませんということで今日の選曲も良かったです。
ありがとうございます。
メールを紹介していただきありがとうございましたということでね、はい、ぜひぜひこれからも、ね、よろしくお願いいたします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ハムのラジオではね、お便りお待ちしております。お便りの宛先はメールの場合ハムアットマークハムズレディオ .net、 ham@hamsradio.net こちらの方に、ね、お送りください。ハムのラジオの、ね、ホームページの方にも、お便り投稿の、まあ、ところがございますので、ね、そちらの方からお送りいただいても結構でございます。どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティスリーさん。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。